こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤とワーママアキノが何かと求められがちな3、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信しております。今日は木曜日の武藤の一人会です。どうぞよろしくお願いします。引き続き私はシドニーに来ております。ここ最近の過ごし方としてはもうね、先週もお話しした通り結構雨が多いので、雨だし出ないにしようかなって思ってるんです。なんか雨だと出なくていい理由になるじゃないですか。でも突然晴れるんですよ。あ、晴れちゃったよ、なんか出かけなきゃ、高い航空券かけてやってきているのに出かけないなんてどうかしてるってやっぱり思うんですよ。家にいたらダメだなって。でもそんな時にね、あの先週のあきちゃんの、配信、別にダメじゃないよっていう配信にね、すごく勇気をもらって、そうだ、別に高い航空券かけて旅行に来てようが、ずっとネットフリックス見ちゃっててもダメじゃないっていう風に自分を鼓舞しています。そうなんでしょうね、こっちだと見れるものが違うんです。まずね、ウィキッドが見れます。もうただ日本語の字幕、日本語の音声はないんですが、英語音声、英語字幕で見ることができます。あとですね、ジブリも見れるんですよね。なのでジブリも毎回こっち来たら必ず見ちゃうんです。で、今回に関してはよりねジブリ映画を見ているんですが、なんでかというと、以前 NHK で、ボーイズ&ザヘロン、ザ・ボーイズ&ザヘロンか、君たちはどう生きるかの7年間密着したドキュメンタリーを放送したそうなんですね。で、それが、こちらのネットフリックスで配信になっておりまして、宮崎駿とアオサギとというドキュメンタリーなんですが、それを見たらやっぱこのそのドキュメンタリーの中にですね、いろいろな今までの、作品の切り抜きって言わないですよね、ある部分とかが、まあ、差し込まれてるわけなんですよ。で、それを見てるとね、すごく見たくなってしまってですね、ジブリ作品を、まあ、これ毎回なんですが、また今回も見ております。あと、そうですね、今回初めてやったこととしては、私普段フィッシュマーケットあんまり行かないんです。どこ、まあ、別に日本の豊洲とか築地とかたまに遊びに行ったりするんですけど、なんだろう、そこまで魅力的って思っているわけでもないというかそんなに行かなかったんですけど、今回友人の、同僚の方がね、赴任終わって帰られるっていうので、まあ、最後にね、何されるんですかっていう話の時にですね、オーストラリアで取れるブルースイマークラブっていうカニがあって、もうそれが本当とにかく美味しいんだ、茹でるだけで美味しいから、それをたくさん買って食べるんだという話をされていて、あ、そりゃいいこと聞いたなと思って、今回私たちも買いに行きまして、で、まあ本当なんていうんですかね、28センチのフライパンに、まあ、使ってるのレミパンなんですけどレミパンに2個カニを裏返しに入れて、水ちょっと入れて10分間蒸して、ただけのもの、それをなんて言うんですかね、ロブスターみたいにバターつけて食べてたんですけど、もうそれがすっごい美味しくて、あ、これは確かに美味しいわ、簡単だし、すごく、なんだろう、コンドミニアムとか借りたらね、ぜひ皆さんもやってほしいなと思うんですが、しかも1杯10ドルぐらいなんです。この市場で見ると、まあ1キロいくらとか書いてあるから、36ドルか30ドルぐらいかとか、なんかね思ってると、なんかすごい、はあ、贅沢だなぁと思っちゃってたんですけど、1杯あたりにすると10ドルとか、大きいもので15ドルとかだったので、すごく、なんだろう、手頃でね、良かったなと思ってます。ということで、私は2日続けてカニを、フィッシュマーケットまで買いに行って食べたところです。で、今日はあれですね、昨日3杯買ったんですけど、1つずつ友達と私で1つずつ茹でたて蒸したてのものを食べまして、で、1つは身をほぐしておいたので、今日はベシャメルソースと合わせたので、これからカニグラタンに仕上げようかなと思っているところです。で、パン粉をね、パン粉売ってるんですよ、こっちももちろん売ってるんだけど、このパン粉って多いじゃないですか、売ってる分量がちょっと欲しいだけなのに。だからちょっと冷凍した してあったパン粉をおろして、そのおろしたものを、今電子レンジにかけて乾燥させたところでございます。なのでこれから、放送収録終わったらね、焼き上げようかなと思っているんですが、これねツイッターにも書いたんですけど、うちのオーブンがこの使い込まれすぎてというか古くてですね、このメモリが消えちゃってるんですよ。だからすごい勘で作ってて、これファンが回ってるのか温度が上がってるのか分かんないなと思いながら作ってるんですが、そうですね、最近は寒いのと、あと家にいる理由が欲しかったりして、オーブン料理も作ってます。フルーツグラタン作ったり、あ、そうそう、こっちでね、いいのがカスタードクリームが牛乳パックに入って売ってるんですよ。だから牛乳パックからトロトロトロって出したらもうカスタードクリームなんです。で、プラスバニラビーンズのなんかつぶつぶのやつが、もしかしたら私があんまりお菓子作らないから知らないだけで、なんかね、バニラの粒がたくさん入ってるやつが結構普通のどこのスーパーにも、あのちょっとした青果コーナーとかに売られていて、それをプラスして、なんだろうな、フルカスタードクリームを入れるフルーツ、どんどんどんどん器に、なんだろう、今の時期だとリンゴとかオレンジとかなんですけど、洋梨とかね、どんどん入れる、で最後にグラニュー糖ちょっとかけてシナモンもかけて焼くっていうのをやってます。すごい簡単で美味しいなと思っているところです。そうですね、そんな感じで過ごしてますかね。ということで、やっと本題に行こうと思うんですが、今日は私の荷物何持ってってますかっていう、ご質問があったのでご紹介したいなと思います。まずですね、一つは洗面用具何持ってってますかっていうのと、欠かせない荷物ありますかっていうのをいただいていました。で、洗面用具に関してはこの3つさえ最悪持ってってれば、私はどの旅行も何とでもなると思っているので、それをご紹介するのと、あと欠かせない荷物、そして、最後に今回失敗した荷物のお話をちょっとしたいなと思います。よければお付き合いくださいませ。洗面用具に関してはですね、もう本当にこの3つだけでいいなと思っているのが、まず化粧を落とすもの、そして洗顔をするもの、それが一つですよね。あと潤うしたもの、洗ったら潤すものが必要じゃないですか。で、あともう一つが髪の毛のケアが、もうこっち乾燥してるから髪バリバリになるので、とにかく必要になってくるので、その3つさえあればいいなと思ってます。で、私が持っていくのは、一つはビオレおうちでしてメイク落としマッサージブラックジェルでございます。これ写真撮ったのを、ツイッターに載せときますね。そのリンクをこの、配信に貼っておこうと思います。それを持ってってます。あとね、これの何がいいって、塗っておくんです。塗って、でそのうち流すんですけど、なんだろう、洗顔で泡立てもいらないから、それも楽だなと思っているのと、あとこれトラベルサイズがあるんです。で、ほんとそれをコンタクトケースとかにね、一泊とかサウナちょっと行くとかだったら、なんだろう、入れ替えてってもいいんですけど、なんだろう、小さいサイズがあるのでこれを気に入って使ってます。私の肌のあれとしては、コンディションとしてはですね、混合肌かなと思います。皮脂っぽいところも結構あるんですが、頬の外側とかは結構乾燥しているような肌になるんですが、今のところそんなには、なんだろうな、これで落ちすぎちゃってるなって、潤い足りなくなっちゃってるなっていう風に感じたことはないかなと思います。あともう一つが、以前ね、あきちゃんが紹介してくれたカルテ HD の高保湿オールインワンジェルを使ってます。オールインワンジェルって全然信用ならないじゃないですか。なんだけど、あきちゃんがね、これは使えますよって、育児とかで忙しいタイミング、出産後のタイミングで確かね、教えてくれたと思うので、そうだ、私もにもこれがあると思って、旅行の時はもうだいたいこれ一つになってます。で、これのいいところはトライアルサイズの10日間があるので、これ、大きさとしてはですね、直径は500円玉ぐらいで、厚さはね2センチちょいあるかなぐらいの感じなので、本当に小さいんです。で、それ持っていって、なんだろう、10日間朝晩使っても全然なくならない。私は今回15、6日いるんですけど、それでも多分なくならないだろうなと思ってます。併用して、一応シートマスクとかもあるんですが、 でも口だけで多分足りるかなというふうに思っています。あともう一つが、トリートメント、ラサーナの、よく見るピンクのやつですね、の一番小さいサイズ1000円ぐらいで売っているラサーナの、洗い流さないタイプのトリートメントを使用してます。もう髪バサバサになるので、もうこれをとにかく全然ね塗布量守ってない、もうすんごい量使ってます。でプラスして、今回に関しては、こちらで別のヘアジェルみたいなの使ってるんですけど、でも基本的にこの3つだけで、なんとかなるかなと思っていますね。もう一回言いますと、ビオレおうちでエステメイク落としマッサージブラックジェルで、カルテ HD の、高保湿オールインワンジェル、あともう一つがラサーナですね。で今回ですね、あと絶対持ってくるのはフロスです。ただフロスはこの1泊2泊とかだったら私引きちぎって箱ごと持ってこないかったりもします。キャンプとかだったらね、なんだけど、私は旅行がだいたい長かったりするのでフロス一箱丸ごと持ってきますね。あと先ほども言ったように、オールインワンマスク持ってきているんですが、今回ねクオリティファーストのオールインワン、クオリティファーストの、シートマスク持ってきているんですけど、もうこれがとにかく開きにくいんですよね。1枚いつも使ってるボックスタイプのものだったら、なんかティッシュみたいにシュッと引き出すものだったらまだ広げやすいんですけど、今回このね7枚だけ入ってるシリーズ買ったんですけど、とにかく開かなくて、もう早く保湿したいのにもう全然意味ない、開かないから とりあえず開かないままの状態のものを顔に乗せてその後1回開かせてみたいなのをやっているので、これね LDK のシートマスク部門なんか1位で殿堂入りなのになんだよって思いながらね使ってますね。まあ、ただ、これらはあくまで付属みたいな感じで使っております。あと今回肉離れしてるので、写真撮った写真にはねタイガーバームとか、ナバゲルンクリームっていう、なんだ筋肉疲労に効くような、軟膏を持ってたりします。あとは、歯ブラシかな、歯ブラシ持ってきたぐらい、そんなもんでいいかと思います。あ、そうだ、シャンプーとトリートメントですね。シャンプーとトリートメント、私は今回友達の家に来るというのもあって、最後に友達に買って返すという毎回スタイルなので、今回もそれでやるんですが、旅行の際結構かさばるので、トライアルサイズのもの、1泊2泊のものの時だったら、今いいシャンプーがね、このトライアルサイズ 1回分が、シャンプーとトリートメントで100円とかで、100円は嘘か、200円とかで売ってると思うんですが、そういうのを持ってくることが多いです。ただ友人と2人で旅行に行く、そしてプラス1週間とかだったりすると、もう2人なので結構現地でねシャンプーとトリートメントと、あとボディ系のボディクリーム系はそこで買っちゃうことが多いです。で余ったとしても、まあそこで捨ててくるか、国内の場合は、お家に送ったり宅急便で送ったりするんですけど、やっぱりそれを日本から持ってくるってなると結構かさばっちゃうので、私はそんなに選択肢に入ってないですね。持ってくるとしてもトライアルのものを持ってきたり、1日分だけ最初の1日分だけ持ってきて、あとは現地で買っちゃうとかが多いかなというふうに思います。であと普段旅行で絶対持っていくものなんですが、これね毎回同じ話して恐縮なんですが、着圧ソックスです。飛行機乗るときにね、絶対私はこのそれによって足の疲れ違うなと思うので、着圧ソックスを持っていくのと、あとヒジャブを持って行っています。これ別に、何でもいいんですけど、黒いスカーフを頭からすっぽり顔かぶって、顔なしみたいな状態になって飛行機に乗るんです。その方が、私アイマスクをするんですね。アイマスクプラスマスクをしてるととても苦しいし、私マスクがとにかく苦手なんです。なのでそのヒジャブをすっぽりかぶっちゃっています。あとは重たいんですけど、日記帳は持ってくるようにしてます。この5年日記なので、 一泊二泊の旅行だったら持ってこないんだけど、でも多分ね、それあった方がね、なんだろう、5年日記の良さって1年後とかに見た時の、こんなことやってらっていう自分に対するエンタメとしての面白さの要素が強いので、なんだろうな、なるべく、荷物に余裕があれば持ってきたいなと思います。ただね、重いなとは思っているので、そのあたりうまくねスマートフォンと併用できればなと思っているんですけど、あと本はですね、なるべくオーディブルとかキンドルにはしてるんだけど、文庫が手元に1個あるといいなと思っているので、文庫いつも何か1冊は持ってきています。今回は友人にあげるのもあって6冊ぐらい本持ってきたんですが、それを読んだりしていますね。ただこういう紙物って本当に重たいので、日記を持ってきたいから本はいいやっていうことも全然ザラにあります。あといらないけど楽しいものとしてはレジャーシートですね。先週も話したかな、ナイロンでできてる手のひら2枚分ぐらいで、重さもねエコバッグ持ってるのと変わらないぐらいの重さなんですけど、それを、シドニーにで遊んでいる時は、今はちょっと雨のシーズンなので持ち歩いてないんですけど、それをなんだろう、バッグに忍ばせています。本当に公園が多いので、ちょっとしたタイミングで横になったりゴロゴロしたりするって、あとビーチ行った時とかも使えるので、すごく私はね、シドニー旅行に行くんだったら、東京旅行に行く時は全然おすすめはしないし、他の都市でもおすすめはしないんだけど、シドニーに行くんだったらレジャーシートあるといいんじゃないっていうのは言いたいなと思ってますね。あとこれは私の旅行が長いからっていうのもあるんですが、長い一人旅にちょっといいなと思ってるのが、ジェルネイルを今回持ってきています。いつもはねマニキュアと除光液、セブンイレブンの除光液が染み込んでる、指をそこにブスッと刺して回すと除光液が入ってるスポンジに当たって、なんだろう、ネイルが消えるやつあるじゃないですか。あれを普段は持ってたんですけど、今回初めてジェルネイルにしてみて、 UV ライトもすごい軽いし、私が使ってるのが300円均一のやつだからかもしれないですけど、なのでそれを持ってきています。そうね、雨の日とかで何も やることがない時とかにそういうのを使ったりしています。ただこれはね全然必要じゃない遊びの部分なので、趣味嗜好に合わせてというところかなと思います。で、あと今回の、失敗した荷物のお話をしたいんですけれども、総括といたしましては、シドニーの8月は寒さ対策ではなく雨対策が必要だということをね、もう一回、先週も同じような話したんですが、もう一回お話ししたいなと思ってます。もうと言いますのも、雨のせいで結局雨だからこれはやめようっていう風になっちゃうんですよね。で、今回パンツをニットのパンツとワイドパンツ、持ってきているんです。あともう一個がヨガパンツ持ってるんですけど、結局2つとも割と丈が長いものだったので雨だから着れないんですよ。だから結局それは使えなくて、もうだいたいヨガパンツ履いてますね。で、今日は晴れだっていうタイミングプラスちょっとなんだろうな、お買い物に行きたい、それなりの場所にお買い物に行くみたいなタイミングの時は、そっちのパンツ履いてるんですけど、あとちょっとしたディナーに行くとかね、なんだけど、普通に私が一人で街歩いたりウォーキングしたりとかっていう時は全然ヨガパンツで十分なので、そればっかり履いてますね。あと今回ダウン持ってきているんですが、明日からのねメルボルン旅行では使えるといいなとは思っているんですが、フリースを着てプラス、もうそもそもねフリース着ちゃうともう暑いから、なんでしょうね、フリースの上に暴風のコートとかも着なくなっちゃうんですけど、さらに何だろう、トレーナーって言わないか、今スウェットを着て、暴風のコートみたいなものを着るともう全然ダウンもいらないので、なんかもうちょっと持ってき損だなというふうに思ったりしています。 あと先週言った通り、トレンチコートも雨が怖くて、雨じみになるのが怖くて、すぐクリーニングこっちで出すの不安だから、なんだろう、受け取りに行けなかったりとかしたらね、この予定的に嫌なので、ちょっとそれもあってね、切れてないなというところでございます。そうですね、私の荷物はそんな、荷物関係の話はそんなところかなと思います。あと私もう一つね、皆さんどうされてるんだろうなと思っていることがあって、普段の荷物、海外旅行中って原則 ID としてパスポートを持ってないといけないはずなんです、はずなんですっていうか、そうなんですけど、私全然も実際のところ持ち歩いてなくて、で、ただコピーだったりとか、携帯の中に写真はね収めているんですよ。こういうものだという ID になるようなものをいくつか写真撮ってるけど、全然それも全然効力があるようなものではないから、みんなパスポートどうしてるんだろうなと思ってます。この普段ビーチに行く時とか、ちょっとなんだろうな、トレイルウォークに行くみたいな時はもう全然パスポート持ってなくて、で夜ちょっと出かける時、別にクラブに行ったりとかするわけではないんですが、もし ID 確認してください、 ID 見せてくださいってなった時のためとか、あと警察にご厄介になるとかね、もしあったら困るなと思って持って行ってます。あとちなみにこの間のデモの時は、なんかあったら困るなと思って ID 持ってたりしたんですけど、皆さんどうされてますか？本当は持ってないとダメですよね。あと、普段私去年かな、去年じゃないか、今年の1月かなのタイミングで、やっとクレジットカードに、私 iPhone 使ってるんですが、 iPhone のウォレットのところに、なんだろう、 Apple Pay でクレジットカードを登録できたっていう話をしたんです。日本でクレジットカードそのまま登録しちゃうとクイックペイになっちゃって、クイックペイのせいでクレジットカードとして、みんな携帯だけ持ち歩いて財布持ち歩いてないのに、私だけ財布持ち歩かなきゃいけなくて大変ですみたいな話をしたと思うんですが、それができたので、本当携帯と鍵だけでね、今どこにでも遊びに行けるんですよ。なのでなんですけど、この間中華街に行ったら1回だけ、その携帯のウォレットがそのお店の、なんでしょうね、リーダーに反応しなかったんです、まあ、ただ次の電車乗るタイミングではもうすぐにそのアップルウォレット反応したからよかったんですけど、なので今はちょっと怖いので、小さい普段持ち歩いてるちょっと香水とか、なんだろう、口紅とか絆創膏とかが入ってるポーチがあるんですが、そこにでっかいキーチェーンをつけてなくさないように、そこにクレジットカードを1枚忍ばせるという方法をとっているんですが、まあただちょっと面倒だなっていうふうにも思ってます。あとこういうふうに私がのびのび財布と、あ違うわ、スマホと鍵だけで大丈夫ですみたいなのって言ってられるのって、 ID も持たずにね、多分それは、シドニーそんなにスリがあるとかが全然ない、まあ全然ないってことないと思うんですけど、注意喚起とかされてないので、だからその平和ボケ的なところでもね、もちろんあるかなというふうに思っております。では今日はこんなところでしょうか。洗面用具は本当にこの3つさえあれば、国内旅行もサウナも本当どこでも大丈夫なのでぜひ参考になれば嬉しいなと思っております。では今日も聞いていただきありがとうございます。この番組では皆様からのご質問やご相談、取り上げてほしい話題をお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからどうぞ。またハッシュタグ正解のない話、正解が漢字そのほかひらがなでつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントしに参ります。皆様からのフォローやコメント大変励みになっております。いつもありがとうございます。では明日はあきちゃんの一人会です。どうぞお楽しみください。ではまた次回、失礼いたします。